吉村明子と
虹組キララの
身も蓋もないと、はい、始まりました。このラジオは漫画家東村明子が皆さんのお悩みに身も蓋もなくお答えする相談解決番組となっております。
相談解決番組
自分で笑っちゃってるけど
相談解決番組だったのね。
そうなんです。え、何だと思ってました？
なんかキラちゃんそのオープニングトークを今いつもなんか意識的に聞いてなくて。
そう、
相談解決番組。
そうですよ。
なのになんか余計ななんか要素が多すぎませんか、うん、この間先週アンチックが最後、マジ意味わかんないシュールなコントをかなり長いことやっとったわ。
意味わかんないってね、うん、せっかくリスナーの方が送ってくださった
ネタですけど、すごかったなあれ。
もしかしてね、すごい人がやれば面白くなるのかもしれませんね、あれはね。
ものすごい芸人さんがね、
ダウンタウンとか。
ダウンタウンがあれやったらもう私本当もうなんか裸で街歩くわ、ね、そんなことやってくれたら、うん、
そう、相談解決番組なんですけど、うん、まあ、この先生ね、数々の今悩みを相談解決してきたじゃないですか。
まあ解決しちゃったよね。
そうなんですよ、うんうん、ね、タイトルこう番組名に嘘はないわけですよ、
うんうん、
そうなんですね。そうですよ。小先生は最近はいかがですか。
なんかさ、イケアンがさ、
イケアン
この間さ、私この間さ40の、うん、去年ね、
うん、
40歳の、うん、同窓会があったね、宮崎西高の、
うん、イケアンってのは友達なんですよね、
同級生の、ね、同級生のイケアンね、うん、でその40で毎年うちの高校はやるんやって、40歳になった人が全学年でやるんやって。で去年それやってすっごいなんかね、うん、もう昔に戻って楽しかったんだけど、
うん、いいですね、
うん、そうそうそう、うん、そんでなんか川添くんっていう同級生がおって、
川添くんっていう
同級生がおって、はい、あと熊部くんっていう同級生がおって、
熊部くん
、うん、で熊部くんはなんかね、3、4年前東京になんか出張で来た時に、私なんか築地のお寿司屋さん行きたいって言って、私築地のお寿司屋さんに行って、うん、と畑中くんも呼んで、それで、
う
ん、
前回の、
ね、畑中くんと熊部くんと3人ですごい飲んだね、うん、まあ、そういう話
そう、それだけ、
あと川添くんは、うん、うちのお母さんと川添くんのお母さんが同じパート先で一緒やったのよ、だ今日熊部くんと川添くんを覚えてほしい、みんなに名前を
え、熊部くんと川添くん、
熊部くんと川添くん
両方モブキャラですか。
熊部くんはね消防士、
うん、あ、かっこいい。
川添くんはね、うん、3人兄弟
どんな情報で情報バラバラだけど、
私の同級生たちをね覚えてほしいね、
うん、覚えました。はい、どんどんまだ出てくるわけでしょ。
出てくる、ま、でももう今大体主要メンバーオーシャンズイレブンみたいに大体主要メンバー出たから
少ないですね。
あとまたこの話ちょこちょこしていくからさオープニングで、うん、
あ、なるほどね、うん、じゃ楽しみにしてます。皆さんもぜひ覚えてくださいね、うんうん。じゃあお悩みいっちゃいますね、
うん、
はい、まず最初のお悩みです。ラジオネームロシアさん、女性の方ですね。人見知りで困っています。初めての場に行くと自動的に体力を消耗するので、うん、加齢とともに辛くなっています。どこでも誰とでも変に力を入れず楽しく楽に過ごしたいですということなんです。
私もうすっごいそれなんかね、私人見知りではないけども
ないですよね、
非常にそのストレスはもうめちゃめちゃわかる。
なんでですか、人見知りじゃないのに。
私アシスタントとかね、担当編集の人とか、はい、こういうね、ここのまあその貧しい芸人たち
東村プロの芸人
だよね、うん、うん、その貧しい人たちと
貧しい仲良い東村プロ芸人でいいじゃんか、
なんか東村プロ芸人と居酒屋とか行って飲んでも全然疲れないんだけど、
う
ん、なんか疲弊感って全くないんだけど、うん、初めて会う人と飲まなきゃいけない時ってあるじゃん。例えば仕事でお世話になった人とか、なんだろうな、こうまあなんか打ち合わせ飲みみたいなのとか、うん、顔合わせとかもあるじゃない仕事柄、うん、それ行くと全然嫌じゃないのよ、
ええ、
嫌じゃないし楽しいしね、ええ、別に楽しく喋って飲んでるんだけどさ、次の日さ起き上がれないぐらいやっぱ疲れてるんだよ。
そんなに、
うん、嫌じゃないのにね、
うん、
で 社交的な私ですらやっぱ初対面の人と飲むってこんなにやっぱり気を使って疲労がすごいんだなって思うわけ、
ええ、
だからこの人はさらに人見知りなわけでしょ、
うん、
そこに緊張とか人と話すのが苦手とか、
あ、
そういうのも加わると、ね、
そうか、
多分私が食らってるダメージの普通に、うん、まあまあまあまあまあなんていうの、まあまあ10倍って言ったら大げさやけど、でも10倍ぐらい大変やと思うよ。
なるほど、ね、これはわあ、じゃあ大変、ロシアさん相当大変なんですね。
キラちゃん別に割と平気な方、初対面の人、
そうですね、そんな人見知りではないですけど、うん、芸人さんたちと飲む時に、
うんうんうん、
知り合いの芸人とかがいないと、
うんうん、
ちょっとやっぱり
体力心細い的な、
そうです、それもやっぱり嫌じゃなくて、
うん、
なんか上手いんですよ、みんな会話が、
あ、
面白い、こっちもなんか、うんうん、面白いこと言わなきゃいけないんじゃないかっていうのがね、あったりする。
でもあんたたちそれが商売っていうかさ、その飲み会でうまく喋るのもさ、訓練のうちみたいなところあるじゃん。
そういう人がいるから疲れるの、うん
今面白いこと言えなきゃダメだよみたいな、
そうそうそうそう、
今俺のこの振りに面白く返さなきゃダメ
でしょ、うん、でね、そういうこと言うやつに限って全然つまんない
思い当たりますな、
ヤコ、うん、先生は面白いですよ、ヤコ先生みたいにね面白ければいいんですけど、なんかね、そういう思われるのね、
うん、まあそうだよね、うんうんうん、
ですよね。でこれはどうしますか、ロシアさんの人見知り、これ年齢が欲しいですね、悩み相談の時ね。
字でわかるって、年齢が、
そう、
字で見して
ちょっと可愛い字です、
うん、大体字でわかる
け、丸い字。
あ、これはね27、8ぐらいかな。
27、8、じゃあ、
うん、
27、8ってことにしましょうか、ロシアさん、
うんうん、
どう
でしょう、ね、この字の流行は
どんな流
行、30代ではないね、うん、
へえ、どうですかね、人見知りの人って、
うん、40になるとね、もっと辛くなってくよ、う
ん、あのロシアさんも加齢とともにきつくなってって書いてます
ね。あのね、うん、30代40代どんどんきつくなってね、うん、本当にね、あのね、胃が痛くなったりとか、本当に次の日、普通にストレスで声が出なくなったりとか、風邪ひいたりとかすると思う。私の友達にいるもん、そういう人。
うわ、
うん、
付き合いもがまた多いから、あこ先生も付き合いが多いですもんね、
う
ん、
もうね、私はだから初めての人の飲みはもう極力行かないようにしてるの。35を超えたぐらいからもうアシスタントと飲むとかね、
うん、
編集さんたちと飲むとか、そのよくパーティーとかみたいなさ、知らん人ばっかりの集まりに、うん、まあ、呼ばれたりもするけど、それはなるべく行かないようにしてる。だからもうね、これは行かない方がいいと思う。別に
行かなくていいんですかね、うん、行かないことによっての弊害とかないんですか
ね。
はい、
もうね昔から気心の知れた仲のいい人たちだけと、
うん、
飲んだり食べたりしてればよくって、
うん、
新しい人をと出会いたいときは、うん、その昔から馴染みのところに一人ずつ入れていくっていうかさ、わ、うん、かる、
うん、
ね、そういうことよ。
でどうしても行かなきゃいけないときに、
うん、
どういうふうに過ごしてたりですか。
どうしても行かなきゃいけない時、知らん人がいっぱいおるところに、もうだからそのね、何の話をするかもう決めるね、事前に、
あとトークっていうか、その話、う
ん、内容を決める、うん、
適当でいいんですかね。
出身県を聞いていく、ひたすら、
ひたすら
出身県を、あ、ご出身どこですか、
あ、っつって、あ、何々が美味しいですねとか、
うん、でもう
その、
うん、でも出身県の話そんな疲れなくない？普通にだってさ、ね、楽しくできるよね。さ、よく仕事の、うん、どういうお仕事されてるんですかとかなって、あ、僕こういうこうで、
うん、
なんかこういう内容でとか言ったってさ、マジ興味ないじゃん、こっちは。知らんよ、
そんなの。ですね。
でも出身県だとさ、県民賞とか見てればさ、
うん、
県民賞見ればいいんじゃない。
その
県民賞見てる？あ、テレビないか、君たちの
家。やりますわあるある。
県民賞見て。
ゲームやってんだもん。
そうだ、出身県トークを頑張る。うん、県の名産品を頭に叩き込む。
出身県が滋賀とかだったらどうします？滋賀の人は失礼だけど。
滋賀なんかいいじゃん、琵琶湖だってあるし
さ。そうですよね、滋賀いい、素敵ですよ。ね、
じゃあ出身県トークで、あとなるべくも行かない、うん、仲のいい人たちと飲む、
うんうんうん、
それでいいんだから、人生別に。
わかりました。
知り合い増やさなくていいんだから。
いいんですね。
知り合いなんか年々減らしていった方がいいんだから。
え、そうなんですか。うん、
私の友達の知り合いの漫画家なんて、うん、携帯落としたらラッキーって言ってるもん。携帯落としたら、やったこれで今携帯に入ってる人全員と縁が切れるって言ってるんだから。
すげえな、すごい。そういう
な世界だと。5人ぐらい友達がいればいいんじゃない。
5人、うん、まあ楽ですね、うん、そしたら5人だったら。じゃあ
楽に行きましょう。
身も蓋もない言葉お願いしてもいいですか。
身も蓋もない言葉、
はい、
オッケーオッケー、はい、分かった。その風習今忘れてたけど
風習、うんうん、裏に伝わるみたいな。
忘れてたけど、
はい、大丈夫ですか。
うん、大丈夫、は
い、じゃあ先生、身も蓋もないお言葉お願いします。
よ、
桃太郎電鉄をもう一回やる。
はい、ありがとうございます。
名産品が頭に入るから ね
一番簡単ですもんね、うん、あれね、うん、
今アプリとかであるんでしょ。
ありますあります。
あるでしょ、アプリでやんなさい。あ、で、あ、桃鉄やってますって言えばいいやん、その人に。
あ、それでいいんですか、
うん、もうそれでいいやろ、もう、もう私今桃鉄やってるんですよ。
出身どこ行ったの。
キングボンビーについて語れればいいよ。
だったらもっとみんながやってるアプリの方がいいでしょ。桃鉄今更やってんだ。
桃鉄で
いいんだ。まあ、じゃあ桃鉄やってますってお願いします、ロシアさんね。
県の話にもつながるからね。
なるほどね、その振りで、
はい、振りで、
はい、じゃあ次のお悩みいきますよ。ラジオネームマリコさん、女性の方です。彼氏と10年くらい付き合っているけれども、
うん、
特に結婚する気がないみたい、うん、しかも向こうバツイチと、
うんうんうんうん、
どうしたらいいですかって。
まあ、したくないんだろうね、彼は。
結婚
10年も付き合ってて、
なんで10年も付き合って、バツイチだから、なんかやっぱちょっと結婚に、
まあね、
なんかあるんですかね、トラウマ
っていうか
ね。
一回なんか嫌な思いをしたからしないんでしょうね、
うんう
ん、何歳マリコさん。
何こそこの字から何歳ですか。
分かった、字年齢当てね、うん、あこれ34、5歳ですかね。
結構、うんうん、だ10年付き合ってますからね、うん、
34、5歳かな、ね、なるほどね。
どうでしょうね、マリコさんは結婚したいんでしょうね、やっぱり。すごい見えないけど、マリコ先生すごい顔になってますよ。おっさん唇突き出して、おっ
さん今あれサザエさんのアナゴさんみたいな顔になってたやろ。
そう、競馬新聞読んでる時のおっさんの顔。私
まあでもね、別れた方がいいと思いますよ、う
ん、なんで、
なんでって、だって10年付き合ってんのに結婚もしてくんなくって、うん、のらりくらりと してるわけで、
うん、でも10年の月日もか、うん、なんか無駄だったなわけにな
る、ね、無駄だったんだよ。
無駄だったの、うん、嘘。
無駄だったんだよ。だって本当にすごい好きだったら、うん、結婚したいと思わない、普通。
いやでも自然にこの男性は、うん、やっぱ前の結婚がうまくいかなかったわけですから。
そのでもさ、別に何回も結婚してる人いっぱいいるじゃん、世の中に。
いますね。
なんかそっちの方が多くない、何回も結婚してる人の方が多いじゃん、ね、別に、うん、
だからすごい嫌な奥さんに浮気されたとか。
結婚するほど好きじゃないんだよ、この子のことを。
ひー、
いやそうでしょ、10年付き合ってて別れるほど嫌いじゃないけど、結婚するほど好きでもないんだよ。
本当ですか、
うん、
じゃあもし、
うん、
マリコさんが好きだったら、うん、それでも諦めた方がいいんですか。好き、結婚させる気に、結婚したいと思わせるようになるようなアドバイスもなんかくださいよ。
10年経ってんでしょ、
はい、
10年経ってたら何やったって面白くないよ、別に。
嘘。
それ飽きてんだから、お互い。そうでしょ、10年だよ、だって。
いえ、飽きないでしょ、10年でも。飽きない人は。
いや、でも結婚してくれん、10年付き合ってて、結
婚してくれないよ。そこをなんとか、うん、もう一個。もう一個、マリコさん
と。別の男の人探して、パッと、バッて盛り上がった時に、パッと結婚しちゃった方がいいよ、全然。付き合って1年ぐらいで。
うん、別の人、じゃあ、
うん、
別れて、
うん、
それで追いすがってきたら
結婚、捨てればいいよ。
捨てるんだ、うん、そこでじゃあ結婚しようかってならないですか、うん、
そんな別にさ、もう10年付き合ってんでしょ、
ええ、
結婚したって日常が続くだけだよ。
あ、それは確かに今まで
のこの10年が結婚したってただ続くだけなんだよ、ね
うん、
何の別にときめきもないし、新しい人探した方がいいと思うよ、普通に。10年楽しかったんだからいいじゃん、別に、うん、そうでしょ、
ね、
うんうん、
そうね、
うん、
じゃあ切り替えて気持ちを、
うんうん、
いいのかな。
そんな別に悲しいことじゃない、前向きなことだよ。
いや、マリコさんの気持ちを思うとね、一個ぐらいなんか方法ないかなと思ったけど。
一個ぐらい、
うん、
結婚してくれる
方法。そう、ダメ元でそれがダメだったらもうやめればいいし。
じゃあそうね、はい、まあ、それは非常に建設的な意見やな、うんうん、
はい、
会社に行くのに通勤1時間もかかるし、ランチする場所もないって書いてあるよ。
それはちょっと置いときました。
こっちの方が大問題じゃんかよ。
それはいいでしょ。別に
通勤1時間もかかるし、ランチする時間もない、ランチする場所もない
って。お弁当持っていけばいいでしょ。それは
なんてことだ。10
年の方がそっちはいいでしょ。
大変だな。
お弁当ですよそれは。
あのね、別にね、うん、なんかね、うん、そう、じゃあもう結婚してくんないんだったら別れるって言ったら、はい、うん、向こうはあっそうって言うと思うよ。
じゃあっそうって言わなかったら、
うん、10年だよ、3年じゃないからね、うん、10年という年月の重み分かりますか、うん、10年だよ、うん、ね、うん、もうするつもりないよこの人。そうやろ。
あ、でも私の知り合いに10年ぐらい付き合ってて、うんうん、男の人が結婚する気ないって言って悩んでた人がいたんですね、うんうんうん、その人はなんか、うん、結婚してる友達夫婦のところに遊びに行って、
うんうん、あ、いいなと思って、
その子供が可愛かったんですよ、娘ちゃんが、うんうんうん、それをで懐いてきたんですよね、うんうんうん、それでその次の週にプロポーズ。
あ、じゃあうちのごっちゃんを派遣するよ、ここ
に。、うん、あ、それ
ごっちゃん派遣して、
ごっちゃん結構気遣い屋だから、うん、うまくやってくれる
かもしれない。僕うまいこと立ち回るから。
どうでしょうね、うんうん、だってごっちゃんこの前、うんうん、もう結構なんだろう、何でしたっけ、ウォーキングデッドを一緒に見てたんですよね、うんうんうん、ごっちゃんとゾンビの映画、ゾンビのね、洋画のドラマですね、うんうん、連ドラ見てて、私が、わあ、ごっちゃん見て見て、ゾンビ、わあ、もう、あのゾンビさ、グロくないって言ったら、ごっちゃんが、キララ、あのさ、ウォーキングデッドっていうのは、人間関係の深さを楽しむものなのって言われ
て、ゾンビのグロさはどうでもいいと。
そういうことじゃないんだよねって言われて、私もう、Hulu で見返してますもん、一から見返せみたいな。そのね、ごっちゃん派遣すれば、うん、なんとかなるかもしれないですね、
う
ん、
そうね、それはいいか、うん、子供と、うん、あの一緒にねちょっと預かってもらって、友達の子供、お子さんか何かと3人 で、まあ遊園地にでも行って、
なんとかなるかも、うん、でダメだったらね、まあ、
そう、うんうんうん、
しょうがない、
そうね、
はい、じゃあ身も蓋もないお言葉、うんうん、よろしいですか、
はい、
身も蓋もないお言葉お願いします。
いいよ、
別れた方がいいと思う。
来るとは思ったけどね。
私も自分で来るとは思ったけど、言いながらびっくりした。
はい、ありがとうございます、うん、まあ、いろんな方法があるのでね、
新しい人と恋愛した方がいいじゃん。
まあいろいろ、
ね、フレッシュなうちに結婚した方がいいじゃん。そんで、
そうね、ときめきもね、うん、もう一度ちょっと追いかけてみてください。うんうんうん、でラストのね相談です、うん、こちらね、ラジオネームケンタロウさん、男性の方です。
はい、
はい、引っ越し前で部屋が片付きません、片付けのコツを教えてくださいということです。これはあっこ先生に聞くの大間違いですよね。
うん、うちキラちゃん知ってますか、私が、いつできないこと
を
言ってください。
う、ね、もう片付け片付け
突きかけです
よ、ね、
恐ろしい部屋って。私は片付けができない。
そうです、
ね、なぜなのかわからないけど、できない。昔から
なぜかカレー皿を水につけることもできてないですもんね。
できない。料理は好き、
そうなんです、料理がすごい上手なんですよね、
うん、片付けがねできない、私の唯一のできないこと。
じゃあそれに今、うん、その相談にチャレンジして、
うんうん、
ちょっと客観的にいろいろ見て、うんうん、部屋を片付けるってどうしたらいい
か。私ゴミとかは捨てるよ。私有機的なものは無理ない、うん、有機的なものは排除するから、
うんう
んうん、なんていうの、その
部屋が臭くとか
ならないんですよね。あ、そうそう、な、物が散らばってるってことだよね、
う
ん、私
そうそうそう、
なんでこんなとこになんか鉛筆がみたいな話ね、
うん、なんか歯の矯正みたいなのがなんか床に転がってたら、うん、
それちょっと有機的だからダメ。
そうか、
有機的なの、
うん、それは有機的でしたね。どうですかね、部屋を片付けるためには。
でもまあ、うん、あの昔よりは私片付いてきたけど、
うんうん、どうやったんですか。
何でもボックスみたいのをもう作らないっていう。あと
何でもボックスって、
あのね、何でも混沌としたボックスがあるでしょ、うちにほらあるじゃん、リビングに。あ、何が入ってんだ
ろう、はいはい、
何でも入れちゃうみたいな。
あれ何でもボックス、
何でも入れる、何でもボックスっていうのが東村家では、はい、あるんだけど、
何でもボックスって名前があったんだ。
うん、何でも入れちゃうわけ。そういうのなくすといいっていうのと、うん、あと物を片付けることって捨てることだってなんかの本に書いてあったよ。
あ、今流行ってますもん
ね、うん、捨てなきゃ、捨てなきゃダメなんだって、物の場所変えても。
そうですね、もう捨てればいいんですよね、うん、確かにね、捨てるか売るか、
うん、そうだね、うん、もう行こうぜ。
じゃあ、うん、身も蓋もないお言葉、うん、お願いします。
全部捨てろ全捨て
もうよーも間に合わなかったよ、うん、
全部捨てりゃええんじゃん、はい、全部捨てなさい、もう
全部、
うん、全部捨てなさい、
新曲ガランガランですね、
全部捨てなさい、
まあ、でも新しくものを買ってね、新しい生活を始めるのもいいかもしれませんね、うん、健太郎さんね、うん、新しい新生活楽しんでください、今日採用されたお3名の方には東村明子書き下ろし身も蓋ステッカーをプレゼントします。身も蓋ステッカーってもう書き下ろしたんですか？
書いてねえよ。
書いてもう送らなきゃいけないの。いけないのってなっちゃった。書いてください。明日 LINE しますからね、うん、書いてください、うん、はい、はい、このようにですね、番組では皆さんのお悩みを募集しています。応募方法は番組宛ての E メールアドレス mimofuta.r@gmail.com mimofuta.r@gmail.com こちらにお悩み相談と懸命にご記入の上、お住まいの都道府県とお名前、お悩みをお送りください。お名前はラジオネームで構いません。またこちらのメールでは、あきこ先生の漫画、イラスト、その他お仕事の依頼は受け付けておりませんのでご了承ください。皆さんのお悩みお待ちしております。はい、そんなわけで皆さんのお悩みどしどし募集しています。ね、それではあきこ先生はもう向こうにもう LINE に行っちゃったよ、 LINE しに。
違うよ、うん、仕事の今確認が来てたから、そんな収録中にそんなさそんな 2PM 話しない今今タラレバの担当さんから急ぎ確認が来て、やべえと思って忘れてたと思って。
お仕事大丈夫ですね、
う
ん、
そうそうそうそう、
わかりました、すいません。だからおせんべい食べたりしてるから、うん、どうせそんなこったろうと思ったら違いました、すいませんはい、それでは以上、お悩み相談のコーナーでした。
身も蓋もないと。
宮崎翔平の芸人生活丸9年、
うんうん、
ということで、はい、うん、ずっと売れてないんで、うんうん、大変なんですよ結構、
うんうんうん、
もう本当に貧乏だし、
うんうん、
でそのちょっと9年で培った愚痴をちょっと聞いてもらいたいなと思いまして、うんうん、芸人9年やってるとバイトすげえたくさんやるんですよ、
うんうん、
今までマクドナルドで8年間、
うん、
漫画喫茶2年間ドンキ5年間やってきて、
うんうんうん
うん、結構体動かすのばっかで、
うんうんうん、
体が辛くなったんで、
うんうんうん、
ちょっと次何のバイトしようかなと思ってるんですよ、
うんうんうんうん、アルバイトを何をしたらいいかを、
はい、まあ、まあ
相談というか考えるコーナーみたいなことね、はい、アルバイトコーナーってことね。
そうですね。でじっとしてるバイトは僕ちょっと嫌で、
うんうんうん、
なんかえってなるんで、
うんうんうんうん、何が得意なの翔平くんって。
体を動かすことです。
運動神経がいいってこと？体力があるってこと？
体力はあんまりないです、
うんうん、体を動かすって何、うん、棚卸しをするとかってことと
か品出しとか。
あ、品出しとか、はい、接客業は。
接客もマックでやってたんで、
うんうんうんうん、
まあ、まあまあできます、
うんうんうん、翔平くんってさ、なんで芸人になろうと思ったの？前も聞いた？
これ。あ、そうですね、
うん、前も聞いたよね、うん、なんかつまらんこと言ったね前も。なんか子供の時になんじゃいみたいな。
そうそうです、
そうだよね。でも直接のきっかけっていうかさ、まあ、子供の時の話はつまらんから置いといてさ、高校卒業した後なろうと思うわけじゃん、あなたもってさ、
はいはい、
うんうん、
あ、でもやっぱラジオですよね。
あ、ラジオが好きで、
それ、はい、それでお笑いのやつが、
うんうんうん、
やっぱりインパクト強かったですね、うんうん、こういうのやってみたいとか始まって、ネタもやってみたいってなりました、
うんうんうんうん、なんか特技ないの？人にはない特技ないの？例えばさ、
はい、
私さ結構さ、あの DIY 得意なんだよ。家具作るのすごい得意で、棚とかテーブルとか全部作っちゃう自分で、すごいそれ特技なんだけど、そういうのないの？なんか特技っていうか。
曲芸。
曲芸できんの？そんな初めて聞いたよえ、曲芸できんの？じゃあ曲芸芸人やればいいじゃない。え、何の曲芸できるの？
おでこで傘立てるとか、
うん、え、そんなの初めて聞いたよそんなのいやでもバカじゃない、さっさと言いなよ
いやでもプロフィールには書いてましたけど。
嘘、知ってた？そんなの、そんなんできる？みんなざわついてるぞ今私がさっきコンビニで買ってきた傘があるよ、たまたま。え、立てれるん？
はい、ここ
で。本当かな？あ、そんなのいつ あ、できてるできてる、すごいすごい。今顎の上に傘を立ててました。え、それ訓練してできるようになったの？
訓練して
る、ね。ほんならまさみさんのバイト先のちんどん屋に混ぜてもらえばいいやんか。
あ、ちんどん屋。
まさみさんバイトでちんどん屋やってる
から、ね。バイトでやってるんですか？
うん、そうやろ。バイト？手伝い？
頼まれ
て。頼まれて。
あ、今度は初対抗。
あ、そうなの。まさみさんちんどん屋頼まれてんだから時々。
あ、はい。
うちの芸人さんのクラシックっぷりすごいよね。いや、うちの芸人さん本当さ、すごいと思うんだけどさ。昨日か一昨日本気で獅子舞の購入検討してたもんね、みんなで。
してましたね。
買うってことになったけどね。いや、東村プロで獅子舞を1個買えば正月営業で稼げるって誰かが言い出して、お正月はだから縁起物だから普通に2万円とかもらえるとか言って、で石子と石子獅子舞できるんやろ。
はい、
で、そうでしょ。で、私、まさみさんもできるんやろ。で、私も宮崎で小学校の時に地区で獅子舞やらされて獅子舞できるって言ったら、あ、じゃあ彦先生もやればいいじゃないですかとかって言われて、私も正月の営業に獅子舞やれみたいな空気になってて、
自らですけ
ど、で中古で獅子頭買うぞみたいになってて、中古で3万で売ってるみたいになって、まあ、購入するんですけどね。その時あんた横でさ、なんか番傘でもさ、顎にさ立ててさ、
あ、はい、いいですね。
もうみんなでさ、ちんどん屋やった方がいいよ、そしたら。
やりましょう。
その方が稼げるんじゃないの、みんなね。
他にどんどん、うん、他だと、他に曲芸、あの、まあ、お手玉ぐらいとか、
ね。え、お手玉できるん、
はい、
そんなの初めて知ったよ。そうなの、知ってた。
そんなの。でも、あの、それはあんまりちょっと未熟なんで、3つはちょっと、あの、
でも一応努力してるんだ。
2個は余裕でできますけど。
え、マジで2個は別に誰でもできるんだ。2個は誰でもできる。
3はちょっと練習してないんで、ちょっとできるなと思ってやってるんですけど。
へ、他は、
他、あ、でもちょっと練習したら傘をこうで皿回しですか。あ、できるかもしれないです。
でもあれできるようになってるんやろ、皿回しって。皿の後ろに穴ほがしてるんじゃない。
あ、そうやろ。そんな感じっぽいですけど、ま
あ、それも込みでってことやろ。あ、それ知らんかったね。
じゃあ皆さんで、
うん、お正月の、お正月の営業行くかい。
曲芸芸人で、ね、
曲芸芸人でやる。
あ、じゃあもうちょっと練習しないといけないですね、
たくさん。まあね、でもなんか仕掛け作ればできるんじゃないの。仕掛けは言っちゃってるけどさ、ここでさ、
あの、多分仕掛けやればできると思います。うん、じゃあいい金稼ぎが見つかりましたね。
でもその新しいアルバイト先を考えるというコーナーなわけでしょ。いや、もうね、まあ分かった。じゃあもう言うけどね、その芸人9年やっててね、やっぱそのこのコーナーのね、このグダッとした感じこ、なんかこう絞れてるような絞れてないようなテーマが、なんだろうな、
あの職場に面白いことやってよとかっていう、
うん、
人がいるようなところはちょっと嫌なんですよね。
あ、芸人って聞いてってこと。
芸人で知って、
知ってなんかちょっと一発芸やってよみたいな、
みたいなのはちょっと苦しくなるので。
わがまま言ってんじゃないよ。そんなの芸人なんだからやんなきゃダメでしょ別に。
はい、
頑張り、やんなきゃダメだよ。
頑張りますけどね。
そんなのさ、その辺の学生だってやってんだからさ。学生だってさ、宴会芸やらされてるんだよ。
あ、そうですね。
編集さんだってさ、毎年さ、なんか出版社のさ忘年会とかで芸やらされたりとかしてさ、それはさ、だってさ芸人って言っちゃってるんだからさ、面白いことやんないとダメだと思うんだけどさ。 でもないんでしょ、やることが言われて、
うん、あの顔芸とかならありますけど。
絶対面白くないよ顔芸。やってみて。じゃあ、は
い、
顔芸
を。うさぎっていう、
うんうん、前歯出すん。
前歯、
うん、うん、
出すプラスアルファ
。まあ今ね、前歯を出して顔をピクピクさせて、確かにウサギって顔ピクピクするし、なんだろう、別に面白くなくもない、ないとは思うんですよね。でもね、なんていうのかな、
一番辛いですね。
いや別に、なんていうのかな、なんだろうな、脳が停止していく。
やばいやばい、とうとう始まってしまいました
ね。脳の停止が始まりましたね。、うん、 翔平くんのコーナーを募集しましょうか。翔平くんが何をやればいいかをリスナーの方に、ね、さっきのほら一発ギャグコーナーとかさ、大喜利コーナーとか、ハガくんのね、そのさ、モテるためのねとかあるじゃん、そういう翔平くんのコーナーを募集して何か考えていきましょうかね、
はい、
うんうん、
コーナー自体を
募集、うんうん、コーナー自体を募集しましょうかね、
はい、
うん、曲芸もじゃあ次までに、まあ、お手玉さんこのやつ見せてもらいましょうかね、
わ、は
い、
かりました、
うんうんうん、
はい、あ、それはいい、
うんうん、そうだね、うんうん、
はい、じゃあコーナー、コーナーどういうコーナーがいいか、
うん、
よろしくお願いします、リスナーの皆さん、
はい、はい、というわけで私が常になんか思考停止してしまう今日の芸人ゲストコーナーというか、はい、翔平の回でした今回、
はい、
ね、
じゃあ以上宮崎翔平の芸人生活丸9年でした。
漠然としてんだよそのタイトルが。まずさ、
石原石子の今週の面白ギャグ、
ホケキョンシホケキョンキョンって言ったの、
はい、
だからまあ、
はい、
ダジャレじゃんそれ、
はい、あ、じゃあ次はダジャレ
じゃないの、ダジャレ禁止も、
はい、
ダジャレ禁止
来週へ続く、いよ、
お疲れ様でした。あきこ先生ね。
あ、僕じゃなくて。そうですね。
ね、いろいろ大変なコーナーですけど、でもよかったね、見つかって、これからほらコーナーを募集するっていう。
そうですね。はい。リスナーさんとつながれるっていう場になりました。
うん、リスナーさんが見捨てないかどうかですよ。うん、はい、
これね、全くお便り来ないこと全然あるからね。
そうそう、そうなったらね、やばいので。
そうですね。
そのお悩みの端っこにもう本当に一言二言でこういうコーナーとかね、あとかだけでもいいから、はいはい、ついでになんか書くみたいな感じ、
誰かのコーナーのついでにな
んかで大丈夫、
うん、はい、うん、
もう何でもいい、思いついたことでね、
はい、
で、うん、お願いします、ぜひともね、
お願いします、
はい、この番組ではですね、皆さんのお悩みを募集しています。応募方法は番組宛ての E メールアドレス nimofuda.r@gmail.com nimofuta.r@gmail.com、 懸命にお悩み相談とご記入の上、お住まいの都道府県とお名前、お悩みをお送りください。お名前はラジオネームで構いません。またこちらのメールでは、あきこ先生の漫画、イラスト、その他お仕事の依頼は受け付けておりませんのでご了承ください。皆さんのお悩みお待ちしております。はい、そんなわけでお悩みどしどし送ってください。採用された方にはミモフタステッカープレゼントします。はい、
書きますよ、ミモフタスケッツステッカーを。いや、もう書きました、
書きましたよ、
書きました、
びっくりした、
書きました、
書きましたよね、
書きました、大丈夫です。
さあ、どんな、ね、ステッカーが来るかはね、
届
いた方だけという、ね、ことでね、お楽しみなので、どんなステッカーなんだろうと思ったらぜひお悩みをねお送りください。はい、それじゃあもう翔平さんの回最後シーンってなっちゃうから
。いやでも
なんか俺元気がないんだよ、なんでだろう、元気が吸い取られてるんだよ。
ほら元気吸い取られ
てる。俺でも俺は元気になってないですよ、
ちょっと元気になるような最後の締め挨拶。
何今すげえつまんないこと言ってるけど。なんて言って今
俺。だから元気吸い取ってるかもしれないですけど、僕はそのエネルギーを吸収してない
ですよ。はい、じゃあそれではですね、最後の締めの挨拶行きましょうか。
はい。
これどうしますか、もう赤子先生来ます。
じゃあ翔平さんにも言ってもらおう。
行きますか。
締めの挨拶。これ
で明るいやつで。
はい。
じゃあ、うん、以上身も蓋もないとでした。
チンドンコンクール最高。明るい
ね、息を飲んでしまったけど。
え、いいの？
終わり？いいんじゃない？
じゃあ、
新婚コンクール最高で。
ファイト。
富山でやってるんだ。
あ、富山でやってるんだ。豆知識やな。